明治に帰ってから、この薩摩スチューデントの皆さんはどういう活躍をしたのか、まずはこの新生兄弟に入った人から紹介したいと思います。森有則さん、初代文部大臣、一橋大学の前身を設立。なんと明治六大教育科というのがあります。6人の教育科。大木高藤さん、これ学生を、学生員はスチューデントの方じゃなくて学校の制度ですね。これを作った人。近藤誠さん、金文字を普及させた人。中村正直さん、東京大学文学の教授になった人。そして、かの有名な新島丈さん、同志社大学を作った人。最後に、福沢諭吉さん、慶応義塾を作った人。この5人に加えて、森有則さんが入るわけです。なかなか立派です。しかし、皇室を侮辱しているという罪で暗殺されてしまいました。侮辱、何やらかしたんですか？真偽のほどは定かではないのですが、伊勢神宮内宮に土足ままのまま昇殿し、つまり上に上がったんですね。そして、聖女の蚊帳をステッキで持ち上げて内部を覗き込んだ。スタレみたいに上から垂れてるやつですね。あれをステッキでちょいっとめくったんですね。まあ、皇室を侮辱するということで。まあ、そらね、他の宗教に入信してたわけですから、火のないところに煙は立たずかもしれません。またこの方、男女平等の結婚観を実践するため、契約結婚をしました。それぞれが妻、それぞれが夫であること。これはいいですね。家事は妻がやるべきとかいう考え方じゃないってことですね。破棄しない限りお互いを敬い愛すこと。これも素晴らしいですね。ラブ&ピース。共有物については双方の同意なしに貸し借り売買しないこと。いいですね。俺の宝を売りやがってこの野郎！なんてことにしないこと。ただ、結婚11年目に、奥さんの方の素行上の理由、素行上の理由なんかわかんないんですけど、浮気ですかね、どうかわからないんですが、それを理由に、双方納得の上離婚しました。他に、日本語の廃止、英語を国語化しろといった人です。今、これが実践されていたら、こんな日本語で、このインターネットラジオやってませんよね。Good evening!のぎらしいレディオスタート。Today's history person 誰？なんて英語の授業もなかったかもしれませんけど、やっぱり日本語の良さっていうのも捨てたくないですよね。あと、日本書紀の書物は信頼に値しないとも言いました。まあ危機ですね。日本書紀と古事記のことだと思います。なるほど。まあ、なんか、極端ですね。教育家でもあり、英語推進でもあり。はい。続きましては、鮫島直信さん。外務次官、ポルトガル公使、スペイン公使、関税自主権回復交渉のため、特命全権公使となって、外交として活躍された方です。ただ、パリで脳出血でお亡くなりになりました。その時の森有則さんの言葉が残っております。君は懸命によく働き、37年間を価値あるものとして生きた。もう十分だ。かけがえのない魂。もう十分だ。高貴な働き人。もう十分だ。輝く星。今も君は友人の心の底で光り輝いている。いい言葉ですね。称賛です。そうですね。我々はこの鮫島さんの年齢をはるかに飛び越してしまいました。そしてそれを振り返ってよく働いたのか、輝いたのか、かけがえのない魂なのか、よくわかりません。はい、次。次行っちゃいましょう。そうですね。長沢かなえさん。この方、帰国しておりません。
え？
ずっとアメリカ永住なんですか？はい。結局13歳で薩摩シチューデントに入りました。若すぎて大学に行けませんでした。グラバーの実家から地元の学校に通いました。そして、渡米、新生兄弟に入信し共同生活を送りました。なんと、1871年、アメリカ永住を宣言、ワイン醸造を学び、ブドウ農園を始めました。なんとなんと、イギリスに輸出された最初のカリフォルニアワインを作った人です。おお、すげえ。カリフォルニアのワインをカリフォルニア人ではなくて日本人が作ってた。これは驚きじゃないですか。はい。しかし、お亡くなりになった後、ワイナリーは甥っ子が継ぐんですが、莫大な土地財産は、排日土地法のため相続できず他人の手に渡ってしまいました。え？排日土地法なんですか？で、2世3世となると日系人って言うじゃないですか。この日系人の進出に恐れをなして、カリフォルニアから日本人を追い出すことを目的とした法律が成立してしまったんです。市民権獲得資格のないアジア人に土地所有及び3年以上の貸し借りを禁止しました。でも一応現代において、1983年に来日したレーガン大統領は、日米交流の祖として、この長澤かなえさんの名前を出して、広く知られるようになりました。こういうのって多いですね。上杉鷹山だって、あれ、確か、アメリカの大統領が名前を出して、え、誰？ってな感じで、名前がまあ、いわば逆輸入して、日本で有名になりましたよね。そうですね。日本人の知らない海外で活躍した日本人は結構いるんじゃないでしょうかね。なお、このかなえさんの実の甥っ子に、かの赤星鉄馬さんがいます。誰ですか？野球の？それは星飛雄馬です。赤星鉄馬。日本で最初にブラックバスを芦ノ湖に放流した人です。おー。外来種で日本の生態系を狂わして害魚として指定されてしまって、なかなか容易に釣りもできなくなってしまう元凶を作ってしまった、あのブラックバス、ブラックバス。なるほど。で、長澤かなえさんは昭和9年アメリカでお亡くなりになりました。サンタローザというところにある市議会ホールには胸像、胸から上の像があり、レーガン元大統領の賛辞があります。すごい人ですね。13歳でイギリス行ったんでしょう。相当天才だったんですね。天才だからアメリカ人よりも先に優秀なワインを作ってしまった。でもそれが仇となってしまった。なかなか難しいな。はい、次。畠山義成さん。この方すごいですよ。イギリス行くでしょ？アメリカ行くでしょ？またイギリス行くでしょ？またアメリカ行くでしょ？そしてなんと明治6年に帰ってきます。教育制度の改革に努めました。東京開成学校初代校長、東京外国語学校校長、東京書籍館館長、現在の国会図書館です。東京博物館館長、現在の国立科学博物館及び小石川植物園を指します。ですが、この激務がたたって結核となり、フィラデルフィア万国博覧会の視察からの帰りの船の上でお亡くなりになってしまいました。なんとこれまた35歳です。35歳で東京博物館館長。私は一体何をやっているんだ。海外といえば台湾しか行ったことがない。ま、次。松村順三さん。なんと、おそらく日本人で最初にアナポリス海軍兵学校に入学、卒業した方です。日本に帰って海軍兵学校校長となり、軍人さんの育成に貢献しました。あと一人、吉田清成さんは、すいません、よくわかりません。そして、付き添いで行った五代藩ですが、この方もなかなかのビッグネームです。おそらくこの薩摩シチューデントの中で、付き添いも入れてしまえば、五代藩が一番活躍してるでしょうね。なんと、 大阪商業の父と言われています。大阪株式取引所、今の大阪証券取引所を作った方です。大阪商法会議所、今の大阪商工会議所を作った人です。大阪商法講習所、今の大阪市立大学を作った人です。そして、日本最初の西洋式ドックの設立もしました。なんとこれ今も残ってますよ。初代大阪税関長。また、坂本龍馬のいろは丸事件で、紀州藩との仲介役も務めた方です。大活躍ですね。そして、朝が来たで有名になりますよ。はい、次。寺島宗則さん。電気通信の父。なんですが、と言いますと、電気通信の父と呼ばれてるけど、実は明治になって、電気通信の類は一切やっておりません。じゃあ、よく日本の商業の父とか、教育の父とか、鉱山の父とか、軍学の父とか言われてる人みんな明治になって活躍してるのに、電気通信の父と呼ばれてながら、明治なんて何もしていない？どういうことなんですか？はい。25歳の時に、まあ、これ、留学する前ですが、本からの知識だけで、カメラ、ガスト、電信機を作ったんです。まあ、天才ですな。そっから、まあ、電気通信の父と呼ばれてるんだけど、やっぱりね、世間に広めてこそ父じゃないかと思うんですよ。だから、電気通信の祖だったらいいと思うんですよ。だから、例えば、江川秀達さんなんかでパン祖。パン屋さんになったわけじゃないけど、日本人で最初にパン作ったから、パンの祖。パン祖と呼ばれてるわけですから、そっから考えると、寺島宗則さんは、電気通信祖ですよね。略して電祖。電祖じゃないっすよ。で、実際は何やったんですか？はい。外務省に勤務しておりました。スペインやハワイとの通商条約の締結に関わりました。初代中英公使です。まあ今で言うと大使ですね。外交畑だったんですね。そしてこの薩摩スチューデントですが、実は薩摩以外の人も入っておりました。薩摩スチューデントなのに？薩摩人じゃない人。誰ですか？高見弥一さんです。高見弥一。野木らしさんもご存知ですよ。幕末の土佐藩の有名人です。土佐藩。幕末の土佐藩で、薩摩スチューデントと一緒にイギリスに行った人？誰？吉田東洋を暗殺した人です。暗殺した人って確か天中組でお亡くなりになったんじゃなかったんでしたっけ？はい。天中組でお亡くなりになったのは安岡加助さんと那須慎吾さんです。残り一人は大石団蔵さん？はい。この土佐藩大石団蔵さんは吉田東洋を暗殺後、長州藩久坂玄瑞の計らいで薩摩藩にかくまわれました。で、生麦事件で切られた英国人にとどめを刺した海江田武次さん、武次っていうんかな、後の奈良県知事になる人がいるんですけど、その人に預けられました。まあ、ちなみにですが、生麦事件で英国人を切ったのは本当は奈良原喜八郎、後の沖縄県知事になる人なんですが、じゃないかとも言われています。だからまあ、そのイギリス人切った人はこの場合どっちでもいいんですけど、どっちも知事になってますよね。これって、まあつまり、明治になっても、薩摩や長州の勢力強かったんですよ。だから、薩摩長州の面々が片っ端から何かしらの要職に就くんです。
なるほど。
で、まあ、大石団蔵さんは、他2名が天中組の乱で、まあ、となったわけですが、まあ、人生観が変わったんでしょうね。ここで死んじゃダメだと。 新しい第二の人生を歩まうと思ったんでしょう。ただやっぱり薩摩藩士でなかったっていうのが一生ネックになります。帰国後、大阪運上所、今の税関で勤務します。月給30円でした。で、次、明治5年に鹿児島県庁の辞令で算数の先生になるんです。月給12円でした。普通は80円から100円もらえるそうですよ。せっかく大阪にいたのに、給料の安い鹿児島まで引き戻されたんですか？なぜ？はい。東京に吉田東洋の子供がいるので、仇討ちされちゃかなわないって言うんで、ちょっと、大阪というとちょっと危険やから、鹿児島帰ってこい。鹿児島だったら大丈夫やから。っていうわけです。ところが、この吉田東洋さんの、実のそのお子さんの方ですが、父は時の持論に逆らったので殺されたき、手を下した者も国家のためにしたことなので復讐する気はないじゃきって言ったんですよ。まあ、これがどの段階で言ったんかわからないんですけど、まあそれも当人に伝わるわけもなく、多分ね、まあ大石団蔵さん暗殺者としての負い目もあったから、給料が安かっても納得してたんじゃないかなとも言われています。波乱万丈の人生ですね。はい、次、田中清秀さん、日本近代鉱山の父です。これはもう本当、幾の鉱山の責任者として後進の育成に努めたから、これはもう父と言っていいんです。まあこの残念ながら、この幾の鉱山が宮内庁管轄になってしまったので、まあお辞めになっております。次、町田久成さん、これはまあ博物館の父と言ってもいいんじゃないでしょうかね。父とは言われていませんが、日本に博物館、植物園、動物園の設置を最初に提案し、帝国博物館初代館長となりました。今の東京国立博物館です。晩年はお坊さんになって書が骨董に傾倒しました。芸者さんが持ってたことが欲しくて、おことですね。芸者さんごと身請けするんです。ところが、欲しいのことですから、芸者さんには暇を出したそうです。あらま。でもまあ、骨董鑑定の才能があったそうで、この町田さんの鑑定書があると高く売れたそうです。なるほど。はい、次。村橋久成さん。この方、ちょっと、謎めいてるんですね。謎って言いますと、西洋文明に対するカルチャーショックでノイローゼになって帰国しております。いやー、ノイローゼかわからんでもないな。だって鉄道走ってるんでしょ。鉄の塊が馬や牛に引かれることなく自力で走ってるわけですから、これビビりますよ。ガストもあるわけだし、電信もあるでしょ。いや、それノイ、他の人よくノイローゼにならんかった。ノイローゼな、僕なるかもしれないな。で、北海道開拓に加わって、1876年、北海道で開拓士幕府醸造所の設立に関わっております。はい、後の何でしょう？北海道で、開拓士幕府、つまりビール。開拓士醸造所、北海道でビール。あ、わかりました。北海道ビール作ったんですね。ブブー。現在も残っているビール会社です。サントリー、ワトリーさん。アサヒビール。アサヒ。キリンビール。キリンは、キリンは、岩崎弥太郎の木。札幌ビール！はい、そうです。札幌ビールの設立に関わりました。ところが、その5年後、突然失踪します。え？修行僧となってしまいます。そしてなんと、その11年後、神戸市の路上で行き倒れてお亡くなりになってしまいました。お葬式には、総理大臣の黒田清隆さん、外務大臣のあの陸奥宗光さんも参列されております。 なんでまたお坊さんになったんですか？ビール会社から。はい。それがちょっと曰くありげでして、実は、開拓使勧誘物払い下げ事件というのが起こります。開拓使勧誘物払い下げ事件。どんな事件なんですか？この北海道開拓長官の黒田清隆さんが、農園とか炭鉱とかビールとか砂糖とか船とかを作る施設の作った事業に1400万円かかったんですね。まあこれ、当時のお金だと思いますが。それを5代藩に39万円で払い下げたんですよ。1400万円かかったものが、民間の手に渡った時には39万円安すぎじゃないですか、それ。袖の下掴んだ？これ、お国大赤字じゃないんですか？まあ、時の政府は全部が薩摩藩で埋め尽くされてるわけではなく、土佐藩の人間や長州藩の人間もおりますので、払い下げは失敗に終わります。大隈重信が、岩崎弥太郎に、なんか払い下げしてるらしいっすよ。1400万。たった39万円で。なんじゃきー？許さんきー！っていうことで、岩崎弥太郎と大隈重信が結託して、黒田清隆を批判しているという噂が立つんですね。まあ、岩崎弥太郎も、この払い下げに参入して、わしに譲ってくれんかと言ったんだけど、断られたんですね。岩崎弥太郎の手に渡ってたら、今頃、札幌ビールも三菱グループ、キリンビールも三菱グループ、食い合うから合併して、札幌ビールが消えていたっていう可能性。そうですね。そういう可能性になったでしょうね。じゃあなぜ岩崎弥太郎さんに払い下げられなかったんですか？土佐藩だからです。岩崎弥太郎は土佐藩士です。黒田清隆は薩摩藩士です。五代藩も薩摩藩士です。同郷の人に安く譲るでしょう、そこはやっぱり。いや、それじゃいかんですよね。公平性全然ないですよね。はい。で、結果的に批判の声は高まって、黒田清隆さんも開拓長官を辞めるに、なったんですね。でも黒田清隆さん最終的に強引に天皇から許可もらって払い下げやっております。むちゃくちゃですね。で、この行き倒れた村橋久成さん。この事件に関わったか、そのショックを受けて嫌になったかの、どっちかと言われています。関わったんじゃないですか？んで、口封じで。いや、まあ、行き倒れたんだから、口封じっていうことはないか。やっぱショックかな。真相は闇の中です。最後に、東郷愛之進さん。この方、戊辰戦争でお亡くなりになっています。戦争行かなくても、後ろの方で指揮しとってもいいし、留学でいろいろ勉強したんでしょ？はい。海軍機械学っていうのを勉強しております。じゃあやっぱり海軍で後進の指導に当たるとか、武器作るとかしとったらよかったんじゃないですか？戊辰戦争に出ていかなくても。納得してたんですかね？戦争に参加して。まあ、本人が、いや、わしは、戦争に行く。あいつ倒す。留学に行っていろいろ勉強したけど、あいつ許さん。勉強よりもあいつ許さん。だったんかな。真相は闇の中ですね。他はよくわかりません。これにて、幕末の密航者たちシリーズおしまいです。次回はまたちょっと特集を組んで、幕末についてお話ししたいと思います。わかりました。それでは皆さん、さようなら。さようなら。